方眼金輪寺とや思われけん、なぎなた脇にかえはさみ、味方の船の二乗ばかり乗いたりけるに、ゆらりと飛び乗りたまいぬ。のと殿は早技や劣られたりけん、やがて続いても飛びたまわず、今はこうと思われければ、たちなぎなた海へ投げ入れ、兜も脱いで捨てられけり、鎧の草ずり金繰り捨て、胴ばかり着て大わらわになり、大手を広げて立たれたり、およそあたりを払ってぞ見えたりける。恐ろし何度も愚かなり。能登殿大恩情をあげて、我と思わん者どもは、よって乗り常に組んで生け捕りにせよ。鎌倉へ下って、頼朝に会うて、物一言言わんと思うぞ。よれやよれ、とのたまえども、よる者一人もなかりけり。ここに土佐の国の住人、秋の郷を治行しける、秋の大領、実康が子に、秋の太郎実光とて、30人が力持ったる大力の功のものあり。我にちっとも劣らぬ労働一人、弟の次郎も普通には優れたるしたたか者なり。秋の太郎、能登殿を見立てまつって申しけるは、いかに竹生増しますとも、我ら三人取り付いた乱に、たとい竹十条の鬼なりとも、などか従えざるべきとて。主従三人小舟に乗って、能登殿の船に押し並べ、えいと言いて乗り移り、兜のしころを傾け、太刀を抜いて一面に打ってかかる。能登殿、ちっとも騒ぎたまわず、真っ先に進んだる秋の太郎が労働を裾を合わせて、海へどうど、毛入れたもう。続いて夜、秋の太郎をゆんでの脇に取って挟み、弟の次郎をば、めての脇に買い挟み、ひとしめしめて、いざ売れ、さらば、己ら、死での山の友せよ、とて、少年26にて、海へ、つっとぞ、入りたもう。平家物語、巻11、能登殿最後の2回目です。原文は、学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は、海に入りながらも助けられ、源氏に捕らえられた、建礼門院徳子や、宗盛親子の場面をお送りしました。能登の神、平範経は勇ましく戦い、たくさんのものを斬りますが、心中納言知盛から、そんなに罪を作るな、との旨を言われ、大将軍に組めということだ、と解釈し、義経のいる船を探して、源氏の船を乗り移っていきます。そしてようやく、義経のいる船を見つけ、義経に挑みかかります。それでは、本文を見ていきます。方眼金輪寺とや思われけん、なぎなた脇に買い挟み、義経は乗り常にかなうまいと思われたのだろうか、なぎなたを脇に挟んで、味方の船の二乗ばかり乗いたりけるに、ゆらりと飛び乗りたまいぬ。味方の船で二乗ほど離れていた船にゆらりと飛び乗りなさった。なんとも敏捷な義経です。そう、これこそ世に言う義経の八艘飛びです。能登殿は早技や劣られたりけん、やがて続いても飛びたまわず。乗常は敏捷さでは劣っておられたのか、すぐに続けて飛び移ることはなさらない。今はこうと思われければ、もはやこれまでと思われたので。そう、せめて大将軍義経を討ち取ろうとした平の乗常でしたが、義経に逃げられてしまい、ついに自分の最後を覚悟しました。太刀なぎなた海へ投げ入れ、兜も脱いで捨てられけり。太刀やなぎなたを海へ投げ入れて、兜も脱いでお捨てになった。鎧の草ずり金繰り捨て、胴ばかり着て。鎧の草ずりも乱暴に捨て、鎧の胴だけを着て。大わらわになり、大手を広げて立たれたり。髪は元取りを解いたまま、わらわのような風で、肩から手先まで手を広げてお立ちになられた。さあ、ちなみに兜をかぶる際には髪を解いて装着します。兜を脱いだ乗常がわらわのような髪型になったのはそのせいです。およそあたりを払ってぞ見えたりける。全く周囲を寄せつけない様子に見えなさった。恐ろし何度も愚かなり。恐ろしいなどという言葉では言い尽くせない。さあ、ものすごい迫力で迫る乗常です。能登殿大恩情をあげて、乗常は大声を上げて、乗常のセリフです。我と思わん者どもは、よって乗常に組んで生け捕りにせよ。我と思うような者は、
組み合って私乗り常を生け捕りにしろ。鎌倉へ下って頼朝に会うて物一言言わんと思うぞ。よれやよれ。
鎌倉へと下って頼朝に会って一言言おうと思うぞ。寄ってこい。とのたまえども寄る者一人もなかりけり。とおっしゃったが寄っていく者は一人もいなかった。さあ平家の中でも新中納言知盛と並んで勇士として名高い乗常です。源氏の侍たちもたやすく挑むことはできません。ここに土佐の国の住人秋の郷を治行しける秋の大領実康が来に。ここで土佐の国の住人で秋の郷を治行していた秋の大領実康の子で秋の太郎実光とて30人が力持ったる大力の功のものあり。秋の太郎実光といって30人分の力を持っている怪力の豪傑がいた。我にちっとも劣らぬ労働一人弟の次郎も普通には優れたるしたたか者なり。実光自身にも劣らない労働が一人いて、さらに弟の次郎も並外れた力の強いものである。さあ源氏方からは総勢3人の勇士が乗常に挑みます。秋野太郎能登殿を見立て祀って申しけるは、実光が乗常を見申し上げて申したことには、実光のセリフです。いかに竹生増しますとも、我ら三人取り付いた乱に、どんなにあなたが竹だけしくいらっしゃったとしても、我々三人が組みついたら、たとえ竹十条の鬼なりとも、などか従えざるべきとて、たとえ十条の鬼であっても、どうして従えないだろうか。いや、従える。実光は自信満々です。ちなみに一条を3メートルで計算すると、十条は30メートルになります。巨大な鬼でも倒すと豪語する。源氏方の侍三人衆に対して乗常はどのように戦うのでしょうか。
主従三人小舟に乗って能登殿の船に押し並べ、えいと言い手乗り移り、
主従三人は小舟に乗って乗常の船に並んで、
えいと乗り移って、
兜のしころを傾け太刀を抜いて一面に打ってかかる。兜の側面のしころを傾けて首を防御しながら太刀を抜いて横一列に打ってかかった。
のと殿ちっとも騒ぎたまわず、
乗常は全く動じることもなく、
真っ先に進んだる秋野太郎が労働を裾を合わせて海へ道路蹴入れたもう。
真っ先に進んでいた実光の労働の足を払って海へどっと蹴り入れなさった。まずはいとも簡単に三人のうちの一人を倒しました。
続いて夜秋野太郎をゆんでの脇に取って挟み、弟の次郎をおば、目手の脇に買い挟み、続いて寄ってきた秋野太郎実光を左の脇に挟んで、弟の次郎を右の脇に挟んで、
一締め締めて、一度ぐっと締めつけて、
乗常のセリフです。いざ売れ、さらば己ら、死での山の友せよ、とて、さあお前ら、ならば、私の冥土の旅への友をしろ、と言って、少年26にて、海へつっとぞ入りたもん。
少年26歳、平の乗常は海へつっとお入りになった。さあ平家の誇る勇士平の乗常も敵を道連れにしながらついに最後を迎えました。
それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。
宝眼金輪寺とや思われけん、薙刀脇に買い挟み、味方の船の二条ばかりのいたりけるに、ゆらりと飛び乗りたまいぬ。のと殿は、早技や劣られたりけん、やがて続いても飛びたまわず。今はこう、と思われければ、立ち、なぎなた、海へ投げ入れ、兜も脱いで捨てられけり。鎧の草ずり金繰り捨て、銅ばかり来て、大あらわになり、大手を広げて立たれたり。およそ、あたりを払ってぞ見えたりける。恐ろし何度も愚かなり。のと殿、大恩情を開けて、我と思わん者どもは、よって、乗常に組んで、生け捕りにせよ。鎌倉へ下って、頼朝に会うて、物一言、言わんと思うぞ。よれやよれ、と、のたまえども、よる者、一人もなかりけり。ここに、土佐の国の住人、秋の郷を治療しける、秋の大領実康が子に、秋の太郎実光とて、30人が力持ったる大力の功の者あり。我にちっとも劣らぬ労働一人、弟の次郎も
普通には優れたるしたたか者なり、秋野太郎能登殿を見立て祭って申しけるは、いかに竹を増しますとも、我ら三人取り付いた乱にたとい竹十条の鬼なりともなどか従えざるべきとて、
主従三人小舟に乗って
能登殿の船に押し並べ、えいと言いて乗り移り、兜のしころを傾け、太刀を抜いて一面に打ってかかる。能登殿ちっとも騒ぎたまわず、真っ先に進んだる秋野太郎が労働を裾を合わせて海へどうど蹴入れたもん。続いて夜秋野太郎をゆんでの脇に取って挟み、弟の次郎をばめての脇にかい挟み、ひとしめしめて、いざ売れさらば己ら死での山の友せよとて、少年二十六にて海へずっとぞ入りたもん。
本日の授業はここまでになります。